はい、では後編始まります、どうぞ。
週末カフェ、
うん、で何でしたっけ、
戻しましょう、
はい、本筋に戻して
もうほとんど終わったの
千葉の話してたんだよね、
う
ん、
それ、
ね、まあ、千葉の話は、
あ、まあ、大移動が起こってるという
、起こってる、
そうそう、起こってるよねっていうので、その大移動っていうのがもうちょっとしたら、
うん、
日本の中でも他の、まあ言い方おかしいけど2年ぐらい経った時に、
うん、
この前の 3.1 の福島のあの事故は実言うとも世界で最も大変な事故で、そこに実言うと住むことができない場所なんだよみたいなことが証明された場合に、
うん、
国としては移動しなきゃいけないじゃないですか、その人口もほとんど西日本に、
うん、
ね、そうするとここ近、
家庭として
家庭として、うん、国の政策として、
うん、
ね、でそうなった場合に近年まりにユダ移動みたいなことあったりしたら、
うん、
日本の中でも今の何政治基盤とかそういうもの根底から変えるようなものが日本の中で、起こるだろうなっていうふうに思う、ね、今までの運命の流れからすると今の民主主義で、まあ、自民党とかそういうものではなく全く別の社会制度的なそういうのっていうふうに、でそういう時代の流れの終わりぐらいに、起こる予兆として今さ、なんかあの、まあ、日本でも音楽でも、
うん、
昔では音楽と呼べないようなものが今こうはもてはやされてしてると思わない、なんかそういう、芸術的価値がちょっとまあ言うなら皆無っていうような、うん、まあピンとくると、
うん、
何コンピューターで作ったような音楽がすごい大人気、
あ、はい、今思いついたけど言わないけども、
うん、
というような
P もそうでしょ、まあまあいいや、
そういうこともあったり、
え、何、あと初音ミク、
うん、そうね、ああそうそうそうそう、そういうものだったり、
何それ、初音ミク分かんない、あなたが
海外でイベントしてぐらいだもんなるね、
そうね、え、
まあ、一番、そうそう、今一番
一番日本人で、あの海外で長いも
ん、
え、俺知らねえよ日本人だ
けど、まあ、初音ミクはでも知っといた方がいいですよ、
初音ミク知らないんだけどやばいよ、え、あのそれ、あの前田敦子が AKB 辞めるくらい、辞めるの知らないくらいやばいよ、
それ俺は知ってるけど、まあ日にちは決まってないじゃん、まだ、
うん
うん、え、今これ説明しちゃダメ、これ
いいんじゃないですか、ボーカロイドっていう、
あのだから見ればわかると思うけど、
作曲するじゃないですか、
うん、
そうするとコンピューターであの、まあ、ベースとか、
うん、打ち込みできる、
打ち込みできるじゃないですか、うんうん、それを歌詞も打ち込みでできるんです
よ、わお、
で打ち込んだボーカルを歌ってくれるソフトがあって、
わお、
それがヤマハが開発したボーカロイドっていうソフトがあって、でそれに初音ミクっていうあのキャラクターができたんですよ、でそのキャラクターに歌わせるソフトがあのそのボーカロイドを元にしてできて、でその初音ミクに歌わせた曲っていうのがネット上にすごいいっぱい流れてるですけど、その初音ミクに歌わせた曲っていうのを元、それを個人が、自分たちで作曲とか作詞して流してたんですけど、それを、見たあの、まあ、レコード会社とか今そこをすごい注目してて、でそこからプロになってった人たちとかいるんですよ、
へえ、
で今あの20代とか10代の人たちはそのボーカロイドのネット上に流れてるのを聞いて、でそれを試しに歌ってみる、歌ってみたっていうジャンルがあって、でそこからあの歌手デビューしたりとかっていうのもあるぐらいで、今の新しいその音楽業界の新しいその、なんていうんですかね、その発掘する場になってるんですね、新しい才能っていうものです、
ありがとうございます、
はい、
まあ、ここ
で 2D でライブがあるってこと、
要は画面上にあの立体的に初音ミクを映して、でそこでライブをするんですよ、 で会場にお客さんみんな集まって、でわーって盛り上がる。で初音ミクがみんなにこう挨拶するっていう。
萌えちゃん完全プログラムされていくわけですね。
そうですね、
恐ろしい。
はあ、どうぞ。
で何でしたっけ、そういうふうに。
そうなので、そういうコンピューターが作り出した歌が今はあの評価されてる時代に変わってきたっていうことですよね。
それが海外で高評価を得ていると。海外でも、
海外でも、
海外でも、
うん、なんか2007年とかになんかコンピューターの脳が人間の脳を超えるとかって話あるじゃん。知らない？
もう俺の脳はとっくに超えられてるけど
いやいや、もうほらアドリブ聞かないじゃん。
もう
でもコンピューターに教えるって難しいんだよね。
そうなん
だ。例えばさ、椅子ってなんどういうものですかって人間って判断できるじゃん。
まあ、
コンピューターにそれを教え込むっていうのはじゃあどういう定理ってことになるじゃん。4本足ですよっていうと一本の椅子もあるわけじゃん、
うんう
ん、だそういうことをいろいろこう、うん、教え込まなきゃいけないじゃん。
4本椅子じゃない椅子もあるしね。
そうそうそう。だそれって結構簡単なようなんだけど難しいよね。だ人間ってその面すごい優れてると思う、う
ん、椅子について何か言えって言ったらね、何個のものかってる、
う
ん、
そうそうそう。
だそれ全部入れるんじゃないの。だからそれ、だ
それを
情報として、
だ情報として入れて、
そんでだからそこでぼんやりするかどうかだよね。だからなんかそのなんとなく絵は浮かぶじゃん、人間って椅子って言われて、そんだけいろいろ細かい情報を入れられても、でコンピューターがそんだけ細かい情報を全部入れられた時に我々と同じように椅子の絵が思い浮かぶのかっていうことでしょ。
今までのその方式だと、そうその全部のデータを入れないと判断ができなかったんですけど、これからのハードっていうのは人間の脳と同じ働きをするコンピューターを今、まあ、頑張って開発してるんです
けど、
なんで
そこ潰した方がいいんじゃない？スカイネットがするぞ。
これが椅子ですよってやった場合は、じゃあこれもこれもこれも椅子ですかって一脚のやつもあるし、三脚も、うん、
ソファーもあるし、
ソファーもあるし、これも椅子ですかっていうふうに、推理できるコンピューターっていうのを今開発してるんです。
怖え。
ターミネーター化しちゃう。
怖え。
戦争仕掛けてくるかもしれない。
マジであいつら。けどシリがそれに近くない？
でもシリってそんなにクオリティ高くないか。
そうだね。
このくらいでちょうどいいのかなと思うよ。うん、
けどなかなかのなんか遅くるかっていうのが来ない。
うん、
そう、うん、ユーモアあるよね、
うん、
分からないところをユーモアで返してると思うこれね、
うん、
あそれは
それね、うん、今までになかった分かりませんじゃないじゃん。
そうそうそう
そう、私も一生懸命努力しているんです
そういうのが出てるから、まあそれはねプログラムされたものなのかもしれないけど、
うん、そう今までなかったひらめきだったりとか好奇心っていうのをコンピューターに持たせるっていう、
それいいのか、
クローンはダメで、それがいいのがよくわかんない。
クローンの方がまだ良くない？
どうなのかな、クローンもどうかと思ってる。
まあ、僕個人的にはその将来進んでったとしてスカイネット化するとかいうのはないんじゃないかなと思うんですけど、
抑止はできるよ、
ね、ごめん、スカイネットって何？
ターミネーター2、ターミネーターで、うん、私はあれ設定だと1997年にコンピューターが人類に対して反乱を起こすと、
うん、
それで日本、まあ、人間が言う、まあ、劣勢になるって話でしょ、
うん、
それでその起死回生的なその人間がそのすごい優位な立場に立つようになったのが、うん、あのジョン・コナーって人で、
うん、
でそれを生んだ母ちゃんをじゃあ殺しに行けっつってスカイネット側が過去に送り込んでくるわけじゃん、
うん、
あのアーノルド・シュワルツェネッガーを、
うん、
ドイツ名、
うん、
でね、それでまあ阻止するよみたいな話でしょ、
うん、
まあ、そのだから反乱コンピューター側ですわ。
お、コンピューターが人間はこの世界にとって不要であるっていうふうに判断をして 人間を滅ぼしにかかる。
やだ。
っていうお話です。
あれってあの話って2だけっていうかさ、もうなんかハッピー、まあ、あれ4までなんだっけ、3までなんだっけ、
4まで、
4まであるの、
はい、
まあグダグダだけど
そう、あ、はい、
あれ、あ、好きじゃないかな、あ、すいません、
いや、まああ
なたは好きなの、
僕も2で終わっておけばよかったなって思ってますけど、
あれってあれって絶対に哲学的に言ったら話終わんないんで、あれは絶対戦争起こるって話なんで、
うん、
ジョン・コナーがいる限りは絶対戦争が起こる、
うん、まあそれはそうだよね、
そう
そう
そう、そういうパラドックスが
作っちゃった人もね、うん、
作っちゃったっていうか、彼の存在がその戦争があったってことを意識するだけだから、
おうお
う、お母ちゃんを殺すために来たじゃん、
おう、でお母ちゃん死なない
し、ね、死なないし、うん、で生きてるじゃん、
うん、永遠に終わらない、
永遠に終わらない、嫌だよね
ハッピーエンドにはならないよね、
だちょっと遅れていくだけだよ、
ね、うん、
その戦争の始まり、
うん、
まあそんなイラン情報言ってみました、
ドラえもんが存在しなくなっちゃう話だもんね、
そうだね、うん、そういうことだね、
ドラえもん今の CM 面白いですよね、
ドラえもんの、
ドラえもんのっていうか、あの トヨタでしたっけ、
あーあーあー、リアルドラえもん、
はいはいはい、
ちょいちょいフランスが挟んでくるんだけど
フランス、
フランスだね、
ジャンジャンレ
ン、ああそっか、
ひろきフランス語習えば、
なんかおしゃれじゃないですか、
俺スペイン行って、ナベちゃんが中国語行くから、
あ、まあ、言ってんの、
うん、
でもさ、収録っていうあれじゃないもんねほとんどないでしょそういう認識、今なかった、緊張感なかった、
あれのジャイコが前田敦子やってる
じゃないですか、ああそう、
そうそうそう
そ
うそうそうそうよ、あっちゃん
マジで、
ね、で、ドラえもんってあのジャイ子とのび太が結婚するから、それを阻止するために送られてきたじゃないですか、
うん、
大前提、
もう結婚しちゃえよって思いますよね、
あれ見てるから、ね、静香ちゃんじゃなくていいじゃん、
いいじゃん前やつで
静香ちゃん誰、
水なんだか、
あー悩む
でもあっちゃんの方が若いからね、
あんま変わんなくない、 5,6 個でしょ、
5,6 個でかい
あのさ、あれ知ってる、
何
あのドラマ、あ、これそれてくぞまた、
いい
どんどんそれてく
よ、いいじゃない
どっかで戻してください、
どっかで戻してほしい、
もう
どんなになってる
もう終わってるドラマなんだけど、
はい、
エンディングプランナーっていう、
分かんない、ドラマ分かんない、
山下、
そう、山ピー、
山ピー、あ、山ピー、うん、なんかやってた、
ね、とこう前田のあっちゃんがやってたドラマなんですけど、非常にいいドラマでして、僕毎回泣きそうになるってなってます、まあ、3話まで見ましたけど、
泣かないんだ、
我慢します
あんたのさじ加減でね、泣きそうになる、
うん、泣きそうになっちゃう、
泣きゃいいのに、
あのね、ほんと泣きそうになる、
なんで、
うん、感動するよ、レンタル出てんじゃない、いや YouTube にも出てんの、わかんない、
YouTube 出ないっしょ、
YouTube 出てないか、あ、そうかさ、 YouTube 出ない、
絶対出ないよ、
見てください。
何かしらの方法で見
ます。はい、これねブログに、俺のブログに書いたの。うん、そのエンディングプランナーってやつ。
うん、
なんかすごくいい。うん、書いたらすげえヒット数でした。
やっぱジャニーズがイケメン。
多分こうヤマピーだったり前田のあっちゃん、前田あっちゃんの名前出したか覚えてないけど、
うん、
非常にいいドラマ。多分ね、けど視聴率が多分そんな良くなかった。
なんかあんま印象ない、
うん、印象ないでしょ、で、ね、結局ストロベリーナイトとか、
うん、ああはいはい、
ダーティーママカリナとやつとか、あとほらラッキーセブン、
うん、あれ一緒でした、
一緒、同じ時期よ、だったらそっちに持ってかれちゃったのと、若干この葬儀屋さんのお話なんで、
うん、
で毎回人が亡くなっていくわけですよ、
うん、
だけど聖地コロンバンぐらい
で、その亡くなってくるんだけど、まあ、時期的に悪かったのかなっていうのも、
ああなるほど、
なるほどね、
うん、
うん、そうそうそう、
送り人とはまた違うの、
まあそんな感じのドラマ、
送り人が
何、非常に良かった、
知りたいっすね、
何送り人が、
で、なんかお葬式のパクリだよね、
そう、お葬式のパクリ
だ、お葬式って
あ
るの、ね、ああイメージとして
昔やったね、
あれとあの、あれ誰だっけ、
そうそうそうそう、
クリって言うとあれだ
けど、うん、オマージュですオマージュリスペクトです。
オマージュって言葉は便利だよね。
何オマージュ
インスパイアされたじゃん。
インスパイアのそう
知らない単語が過ぎて使い始めて
るのパクリっていうパクリっていうものをインスパイアとかモチーフとかオマージュっていうふうに置き換えるとまあそれなりになんか
いい感じ。モチーフで分かった、うん、そういうことか。
真似っていうか、う
ん、要はその作品が好きだから、うん、それの雰囲気を自分の作品にも出したいって言ってそれを取り入れるっていうんですかね。だからその前の作品
まあでもそれも逃げるでしょ。まあだから本当にそれ作ってる場合もあるけどパクリじゃないかっていう
の。ホンダのインスパイアって車じゃどうなっちゃう。
俺は何にインスパイアされたんだあれはインスパイアされたんですけどインスパイアしたいんでしょ。
あそういう意味
やつだな。ホンダの人たちがやつだとかってすみません。
その辺よく分類がよく分かりません、
うん、ごめんなさい。
あなんであのビーズはよくさやり玉にあげられるの。まあそれも分かるよ。なんで
ビーズ好きとして
結構パクリ、まあ、パクってるなでもさでもさタミオとかはさやるじゃん同じようなこと。
やるね。
でもあれ なんだろうね。やっぱ俺印象なんだけどタミオってあんま悪意も感じないんだけどなんで俺ビーズに対してなんか悪意も感じるのか
な。悪意
なんかいやらしいなって思っちゃう。
ビジュアル的に敵を作らなくもないかもしれないね。
ちょっとあのイケメンとちょっとなんかよくよくわけわけなかんない、うん、
この話題はちょっと危険なので、うん、
まあ、炎上します
カットしたいと思います。
ビーズネタ怖いよ。
いやここまで入れろよ。
やだよ。やだやだ絶対やだ絶対やだ絶対やだ。
そうだよね。だって必ず出せばだってオリコン1位取れるシステムが出来上がってるからね。
ビーズすごいね。でもそれはね。
でもまあライブいい。
ライブいいよ。
ライブはいいだと思う、
ね。あれだけ本当に真剣にやってもらったら金出してくんだなと思う。
見たことある。
あるよ。
ファンクラブだっけか。
俺最前列見たから。
へ
え。おお。良かった。
俺スタンドの最前列みたい
な。へえ。なんか天国と地獄だね。
エコパのスタンドの最前列
一番近い距離ね、こんぐらい、ここ前を走ったの
ね。何稲葉が
20年ぐらい
20年前って何
十何年
孤独のランナー
それすげえ前だな。20年前そうか
20年前じゃない。
かっこいいやっぱかっこいい
アローン
アローンかっこいいと
思う。アローン
オーラめちゃめちゃある。
真面目って感じ。
真面目、うん、
へえ。
あの人だってあれでしょ高校数学のなんか免許かなんか持ってるし、そんなことです。こん、まあ、頭いいんだよね、そんなの。
あ松本は頭いいみたいで。
頭いいの？あ、そうなの？なんか持ちたい顔してるけど。
話が一回戻らないんです
けど。一回それで切りましょうよ。
議長すいません。
その最後、ね。
やっぱり横滑ってんだ俺が。
横滑って
。俺のせいだ。
どっから戻ってないんでしたっけ、
初音ミクのあの
あーそうごめんそうだ
すいません
はいどうぞ戻れ
移民でしょ。移民っていうか移動でしょ。
あ文化的に
その文化的な兆候としては、うん、そういうものが、もてはやされて評価されるときにそういう切り替わっていく前兆としてありますっていう、うん、
切り替わりまくりだよね。
北朝鮮の人が移動するとかっていうのは今のところない。
それも
中国とかね。
でもさ北朝鮮の存在って日本にとってすごいラッキーだっていうふうに。
ラッキー
ラッキー、うん、あの国がもしも今じゃあ北朝鮮をアジアからこうなくしたら、うん、次にやり玉あげられるんで日本でしょってすぐ出てこない。
あ
とりあえず中国もまあねえなんかあの友好国しちゃってるし、でもあんまりやらないようにしてほしいから、
うん、
日本とも、うん、まあほらいい関係を保たないとっていう話を、うん、で韓国もほらこっち と敵対関係あるから後ろの日本ともうまくやっておきたいと。もしもここになかったら、うん、次はこっちの方を向けばいいじゃないですかっていう
ふう
に
さ、うん、なるほど、
ね、引き算的に考えると、うん、北朝鮮が、うん、 日本の人たちがあんな風に亡くなればどうせ亡くなるだろうと思ってるけど、うん、亡くなった時に同じ、立場に立つのは次日本だっていう、間違いなく他のとこ見上がったしても、
うん、
日本ぐらいしかないよねっていう風
に、
まあ、ねという風に感じてさ、北朝鮮はずっと残ってほしいよねって、あの何も今の状態でだから前の今までの、人たちが復讐してきたように、だから前あのなんだっけ先代の、戦争を起こすなんでしょ、
うん、
起こさずにたまにあのアメリカの機嫌を損ねたり、うん、中国に、譲歩させたりとか、うん、やってくれることによって日本はすごい安泰、
あ、なるほど、
絶妙な
絶妙なね、
絶妙な政治
バランスだなと思って、
あ、
そうそうそうそう、
週末カフェ、
まあ、今ちょっと話した今日アメリカとか日本ってそういう、まあ、ピークと終わりが計算できるって話だったじゃないですか、うん、そこから実はね、なんかそういう、まあ、あと800年周期に文明に変わってさ、
うん、
これなんでこういう風な、何流れができたりするんだろうっていうのが一番、これ実はなんか、うん、これを、まあ、言うのは未来を科学で証明、あの、何予測できるだろうっていうところに行き着くんじゃないかっていう、
うん、
実は言うとこれのこんなに歴史の流れってこういうふうな、周期が出てきて、波形じゃないですか、ね、やっぱそういう何ていうか、物理学っていうか量子力学って言われる、うん、そういう微細なそういうふうなところの研究の結果と、
うん、
こういう何文明の流れとかがすごい符号が一致するんだって、そういう仕組みが、うん、だから
ラプラスみたいな、
まあちょっとそうするとね、そういうということは宇宙のそういうふうな、
うん、
何始まりとそういうところの流れとか全部ね、関係してるんじゃないかって言われてて、
うん、
で量子力学もずっといくとコンピューターで値とかを計算すると、
うん、
この国はいつ滅び、
うん、
どうなるんだろうっていうのもさ、なんか分かってくるんじゃないかっていう、なってくるでしょ、そのピークは、この今って言ったら、まあ、最初のピークが分かってたらそこから計算し、
うん、
あ、こんな風にここの国の民族は、すごい中々争う、そういうやつをやって、こう今なりましたと、そうするともうこれあと30年ぐらいでまた同じような虐殺が起こって変わるんじゃねえかっていうような予測も出てきてくる。だけど日本にあのだったら人類はそこチェアあるから、そうならないようにしたらこの国も平和にもっと長くなるでしょうとかいうふうに役立ててほしいなということをこの人です。予測できるんだったらそれを変えるの知恵が日本あの人類にあるから、だからこのそのためにこういうふうなことを分かって次に何をすればいいのか、だからそのほっとくともう歴史が同じような証明して悲惨なことを起こしたりするだろうから、そこは知恵を出して、でまあ、あのなだらかにいってて平和に行くようなところはいいじゃないですか、そこを別に阻害するようなことはなくこの流れに任せるようなことになってくるとしてやっていくべきだということを、まあ、それでは歴史の悲惨な出来事はもう起こさないようにできるじゃないかっていうのを、
うん、
ここで語ってたっていう、
うん、あ、なるほど、そういう、
なんかそうそういうことで
過去を学んで、
で人間がある、ほら言うな、ヒトラーが出たからこうなったとか、そういうふ
う
な、
ん、
ここだけ見てて歴史は語られてきたけど、
うん、あ、狭い
ところだけ見て、だけどこの大きな流れから見ると、あ、そうなのかって、ヒトラーとかっていうか、そういうふうな前になると、こんな風になって叱るべきだったんだっていうのが分かるじゃないですか。
うん、それはイレギュラーじゃなくて、そういうものがで、そういう人たちが出てくるっていうのが、その歴史の流れの中に組み込まれてる。
その前の出来事の流れから見たら、
うん、
ああ、もう
必然なんだ、
必然だなっていう、うん、そのヒトラーが出るか別はして、そういう風な結末とかそういう流れに行くのは、うん、
持っていく人が出てくる、
出てくるのがあたかも分かるでしょう
と、うん、まあ、役割だ、
役割はね、たまたまあの人がそうやってた、
うん、
っていうことだっただけであって、日本もそうだし、
うん、
たまたまその軍国主義って言ったけど、そういうものでないと収集がつかなかったっていうかさ、
うん、
クローズできなかったんで、ね、軍国主義っていうかそういうもので上がっていったから、うん、そうクローズするもそういうものでしかなきゃい
けない、鎖国ですもん
ね、
うん、
ね、
うん、
そうそうそう、だからそういうことをだったらどうしたらいいのかってい
う、うん、
ね、そうそうそうそう、なんか日本のそういう戦争の話とかということで、やっぱりなんで戦争が日本を戦争を選んだのかって、やっぱりなんか日本のそういう風な流れから選ばれ 選ぶよねっていうふ
う
な。
うーん、そのあの歴史の流れで言ったらこここれでしょっていう、選ばざる
を得ない。今見てどうだったかっていうのは結構ナンセンスな部分
って
あ
るんだよ ね、
そうそう、まあ、確かにそうなんだけどっていうのもあるんだけど、
昔中学の時に社会科の授業でその近代日本のところだった時に戦争、まあ、日本戦争をやりました。じゃあ戦争が、まあ、先生が一個課題出して、戦争を回避するにはどこまで遡れば回避できたでしょうかという問題を出したんですよ。でそれでみんなでこうじゃないかこうじゃないかって意見をずっと出していて、最終的に行き着いたのが、その本当に人類の誕生日ぐらいまで、
ね、
話しているうちに戻っていっちゃったんですよ。
いい授業だね。
いい授業だよね。
いい授業
で、その時はもうあの歴史全く興味なかったんで、あの暇そうに聞いてたんですけど、うん、今思い出すとすごいなんか、
う
ん、読んでる先生だったんだなと思って、
そういうね、うん、ミクロ的っていうか、そのポイントだけじゃなく、うん、ほら年号で受験勉強の歴史ではなく、うん、その、
うん、
ね、
その流れを読んでいくとすごいなんか壮大な物語
ですよね。この先生ゲストで呼ぼうよ、
ね、連絡取れるか分かんないですけど、だと思いますよ。その時多分20代
後半
ぐらいだと思ったんで、
ね、なんかそんな授業する先生って結構年いってるイメージがあったかも
しれない、ね、それがすごい新しいからね、
あ
新しい考えもって
、その当時教師仲間じゃこう省かれる感じ、
省かれるね、一緒に行かないみたいな、あの先生って酒飲む人もざいよ。質問していいですか、
はい、
あ1回閉じた方がいい、
うん、
じゃあ
すみません、関係ある
関係ある関係ある、はい、社会主義はどうなんですか、ね、歴史の流れで言って社会主義の必要って、
あ社会主義、
うん、共産主義、
共産主義って社会主義、まあ、形上今ほら、前のソ連だったっていう社会主義の国って、まあ、途絶えたじゃないですか、
ないです
よ、ね、でも中国共産主義って社会主義
でもそこは何なんだろう、
でもねあれ面白くて中国、
うん、
完成形に近づいてるっていうか、あれ社会主義って自体は、
うん、
あの時の中国の最初 の、 その革命とこうしてやっていくには必要不可欠なそういうシステム、
ああそう
です、ね、まあ、今元々何その革命が起こった孫文とかそういう人とかはほら農民のためを、あの言うのは支配者を除いてみんな平等にっていう、
うん、
まあ民主主義だったけど、
うん、
でもそれでやった時に何かとか、うん、他の、日本だったり、うん、ドイツだったりアメリカだったりっていうのはさ、あの何干渉してきたわけよ、
うん、
あの目標としようとしてた国たちが、
うん、はいはい、
じゃあこれじゃダメだなっていうののエネルギーが充満して毛沢東が、その、共産主義っていうかそのまあ中国なりの、
うん、
でも中国ってさ、華僑とかそういうふうに、ん、今までもあのシルクロードだって言ってさ、うん、もうすごい経済的にそういう何達者なとかしてる、うん、そういう文化だから、それとうまく融合させなきゃ成り立たない国なのよ、
うん、
なるほどね、
というと今お金もちゃんと稼げて、
うん、
みんなも豊かになり、うん、だけど何形上はそういうなんかトップの人たちじゃねえ、みんなが儲かるみたいな平等みたいなシステムでいかないとうまくいかないというふうなところを今やってるので、社会主義という名目が必要じゃないかなっていう、
なるほど ね、
まあ、経済なんだけどね、経済優先社会主義的な、そうしないとこっちの何ね、しんちゃんをイーグル自治区とかいうようなわけのわかんないから、辺境の人たちは1日100円しか稼いでない、でも上海のこの裕福な人1日5分ぐらい働いて1億円稼ぐっていうのを、うん、何、うん、あの OK とはさ、
うん、
国としては認めてないっていうね、うん、しないとそうなってしまう、いずれこう同じようにするんですよという、
うん、
まだ革命だ、まだ革命の途中だっていうかさ、そういういつも革命でなきゃいけない国ではあるよね、
うん、
逆にだから毛沢東がその中で核そのというような革命を行わせきゃいけなかったのは自分がそこにいなきゃいけなかったから、その権力の中心に行くためにはそれを続行しないと、
うん、
お前言ったことと嘘じゃないかっていうことになるもんで、
うん、
っていうこともあったんではないかなと、社会主義は、
なるほど、
まあね、でも社会主義で永遠に革命をし続けなきゃいけない うん、体制ではあるのよ、うん、だから平等になってないから、いつも平等に、みんな国民を平等にしようとしようとする理想主義なので、ずっと革命をしなきゃ、なんかその裕福な人たちを、排除しっていうか変えて、そこをみんなに分散しますっていう話です。それとは
ありがとうございます。
小川さんのその話は、あの本はもう終わったんですか、今日で。
まだ読んでない、まだ
まだ進んでる、まだ終わってない、
まだ続きがある、
長いな壮大だよね
続くという、
また、
じゃあ、またはい、じゃあよろしくお願いいたします。
じゃあ
どうした、
じゃあ今日はこんな感じで、
はい、
はい、
週末カフェ
聞いてくださった皆さん、どうもありがとうございました、このポッドキャストでは皆さんの、ご意見ご感想をお待ちしております。ブログのコメント欄か、メールでのコメントをお待ちしております、ブログ URL は週末カフェ .caesar.net 週末カフェ .caesar.net、週末カフェの綴りは SHUMATSUCAFEとなっております、シーサーは SEESAA です、メールアドレスの方は週末カフェアットマーク gmail.com、週末カフェアットマーク gmail.com です、それでは今回もどうもありがとうございました。さようなら。